バスケトークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。231回目のバスケトークラジオを始めたいと思います。本日お送りするのはキシと
トモとキリです。
どうもこんばんは。
こんばんは。
おはこんばんちはの話聞いた？トモさん
聞きました、聞きました
ねえ。ようできてるでしょ。
まあお疲れ様でいいような気もするけど。
トモさんはおはようございますな、こんにちはな、こんばんはで聞いてんの？
ああ、まあいろいろ朝が多いかな。
朝が多いですか。あ、まあ出勤だ、行きしに聞くんや。
そうですね。
キリは？
自分は夜です。
おー、夜なんや。
はい、
僕はね、一回配信したやつはもう二度と聞かない派。もう編集の時に嫌っちゅうほど聞いたりしてるんで、
はい、
で取って出しもできるだけは聞くようにしてるので、
はい、
よっぽど急いでない限りはもう2回以上聞くんでもういいかと思って。
ああ、そうですか。
聞く派ではないんですけれども、
はい、
さてさて、今日はねシリーズでお送りしております選手権大会の結果を、はい、まあ、引き続きね皆さんに聞いてもらおうかなと思うんですけど、
はい、
この辺のネタの出どころはキリさんになるんかな。
あ、ちょっと待ってください。
うん、どうぞ。
その前に出落ちネタですけど、ちょっと前回のバストラ聞きました？
聞いたよ。
すごい出だし、なんかが擦れてる音してませんでした？
擦れてるみたいな。
うん、ザーザーザーザー。
え、もうそれがどうしたの？
いや、それがすごい気になって聞きにくいなってちょっと思ってたんですけど、
ほうほうほう、
はいはいはいはい、
まあ、これなんでこんな音鳴っとんやって考えたんですよ。
うんうんうん。
で、まあおそらくなんですけど、
うん、
キリさんが会社から家までサイドステップで、
うん、
しながら喋りながら帰っとんやなって思ったら聞けました。
なるほど。
そんなわけないし。
うん、ね、すごい、前半聞きにくかった。
ああ、そうなんだ。
はい、
へえ。
前回って言ったらあれ、ルナビ先生が出てるやつ？
それの前か、すいません、
それの前か。
はい、
なるほどね。
そうなんです、
それの前ね。はいはいはい、それの前聞いてないな、まだ。
そうでしょ、多分きっとサイドステップしてますよ。
なるほど、聞いておきますか。
はい、それともう一つ、
はいはい、
まあ僕もウィンターカップネタなんか喋らなあかんなと思っていろいろ、まあ時間ない中で情報もない中でいろいろ考えてたんですけど、
はい、
横地くん福岡大濠の、うん、アゴバンドしてましたよね。
うんうん。
でそのネタ言おうと思ったら、さすがバストラも岸さんとキリさんが先してて、
はいはい、
ああ取られたと思ってですけど、まああえて言おうと思って。
なるほ
ど。
で岸さんは、ハーデンに似とん、ハーデンみたいなみたいな。
そうそうそうそう、ジェームス・ハーデンと似てんじゃねっつって、
はい。で、僕はその情報を、北陸学園の大倉壮太選手かな、
うんうん、
の、なんかのインタビューの写真で発見したんですよ。
ふんふんふん。後ろに映ってたってこと？
あ、そうそうそうそう、
偶然ね。
でも僕その写真見た瞬間もうカービンやんと思って。
ふんふんふんふん。カービン、
うん、ID、
うん、そういう選手がいるのね。キリいるのね。
おっきさん ID カービン、
うん、アイリーって聞こえるけど、カイリーね。
カイリー・アービング、
ね、あ、カイリー・アービングのこと言ってたね。ごめん、はい、飛んでるんやわ多分。
あ、すいません、うん、
俺の知らない NBA の選手が出てきたんかと思って
。申し訳ないです、
うん、カイリーね。いえいえ、
うん、でも大濠もうヒゲ生やしてええんやと思って。
うんうんうんうん。
でもう先生も若いし、
うん、
うん、でもう調べてみたらゴムバンド結局しとったっていうオチなんですけど。
なるほどね。俺も何やろうと思ってた。
まあけど、まあポテンシャルありますよね、ヒゲ生えるあれぐらい。
うん、
まあね、まあね。
でもあれさ、あれらしいよ、噂によると、
うん、
あの顎バンドに見えるようにかたどったヒゲらしいよ。逆に。
なわけない。逆にね、
うん、裏の裏ついてるらしいよ彼。フェイクらしい。フェイク、
全然違和感ないですよね。
うん、
人のポテンシャルすごいなと思った
話を、ね、ほんまやな、しかも高1でしょ、
高1高1
そう、おじさんみたいやもんな、ほんまに違和感ないわ、は
い、あれいつ怪我したんですか、
いつやろうね、あれ俺、うん、2回戦の時からしてたよ、
あ、じゃあもうウィンター入る前から怪我してたんですね、
そうやね、
いや、ヒゲってそんな早く伸びるんだね。
ね、以上です。
ね。ありがとうございます。
はい。
今日は2017年12月27日水曜日22時36分っていうお時間でございます。寒かったね、今日。
ね、なんか今息ちらついてますよね。
ちらついてた。さっき帰ってきようとき、ちらついてた。
はい。
めっちゃ寒かった。昼間も風が吹いてるから、ものすごい寒かったわ。
いやですね、
ねえ、体感温度はもうほんま0度を下回ってたぐらい寒かったほんまに、え、関東どうですか、
寒いですけど、うん、全然雪とか風とかはそんなにないですね、
寒いですけど東京体育館はすごい暑いですとかないの、
あー、それベタなやつね
ごめん逆速攻食らったわ今、
はい、
そう、その熱いちょっと東京体育館のお話を紹介してもらいたいと思います、
わかりました、
マニア1、
まずは女子からいきましょう、
はい、
女子から、
はい、はい、お願いします、
女子はベスト4からなので、もう準決勝なので、はい、明日の決勝のカードが出るところですね、
はい、
はい、でまず一番最初が安城学園と、
うん、
岐阜女子ですね、第1シードの、
はいはいはいはい、そうですそうです、はい、そう
です
、
でここが、まあ、番狂わせの岐阜女子が負けると
うん
いうことですよね、
うん、
はい、まあ、安城学園ほんま A チームでした、すごく見てて、うんうんうん、だけどここまで勝ち上がれるとはちょっと思ってなかったんで、
うん、
すごい多分成長してますよね、一戦一戦に対して、
うーん、そういうことやろうな、
まあまあ、あれですもんね、インターハイの時も岸さん、安城学園の父兄の方と仲良くなって、
そうですね、ラーメン屋さんで、
ね、あの、ね、時もやっぱりベスト8とか、
うん、
やっぱ強いですよね、すごい、
そうやったよね、あのお母様方バスケトークラジオの名刺をね、トモさん配ったんですよ、そのラーメン屋さんで、
あ、来ました来ました、はい、
もしかしてこれは聞いてくださって、
うん、
なんかちょっとコメントくださったり、
うん、
するんじゃないの、
ほんまですか、
なあ、ちょっとほんまにこれもし安城学園のお母様聞いてくださったら、僕あの背の高い方と普通ぐらいの方の2人でたくさんお話ししたり、ラーメン食べながら飲んだり、ビールをいただいたりしましたけれども、あの背の高い方が騎士でございますんで、ぜひ騎士宛てに、コメントいただければなと、でちっちゃい方がフジモンやったかな、
そうですね、
ね、珍しく岸フジモンっていうコンビで飲んでたんですけど、
うんうん、
うん、小さい方はフジモンなんで、フジモン岸にコメントいただければなと思います。いやー、まずは決勝出場おめでとうございます。
いやー、本当ですね、
うん、素晴らしい、もうこれがね、もうぶっちゃけ正直言うけど、安城が決勝行くとはごめんなさい、もう思ってませんでした、は
い、
だからこれはね、本当にね、おめでとうと、決勝進出おめでとうと言っても失礼ではないのかなと。
ですね。
うん、いう意味でお話しました。はい、キリさん、何か言いかけました？
この、個人スコアって見れるんですか？
個人スコア、見れますよ。
ちょっと見たいですね。
ちょっと見てみましょうか。
はい。
はい。出ました。何を見たいでしょう？
まず、安城学園の、一番得点止め取ってる子とかちょっと教えてほしいですね。
ね、7番相澤ひかりさん。
ああ、なるほど。
フルタイムの出場です。スリーポイントは2分の1やけど、2点が18分の11という高確率で決めたんですよ。でね、この人すごいのはリバウンドですね。トータル13のリバウンドを記録しております。
なるほど。
で、あとは、ね、これちょっとね、2、4、6人だけで、まあ、ゲームを構成したんですけど、
はい。
ほとんどがフルタイム出場で6人が出てるんですけどね。
なるほど。
まあ、7番27点で8番の千葉選手17点、
はい、
で13番の野口さくら選手も21点取ってますね、
うん、
ちょっとこの3人が抑えにくい。上に4番12点、
うん、
上村菜々美選手、
はい、
だからどっか取ってなくてっていうのはもうないんと考えた方がいいでしょうね。
なるほどね。
バランスよく得点はこのベストメンバーというかスターメンプラスシックスマンあたりはバランスよく得点を取ってきますっていうところなんですかね。ただ注目すべきは八雲学園の4番奥山リリカ選手。
はいはいはい。あ、安城は今日八雲とやったのか。
そうですね。
そうですね。この選手すごくないですか。
42得点でございます。
その前の試合がなんか62点取ってますよね。
マジですか。
はい、
すごいな。
ここ女子で60なんて聞いたことないですよ。
僕も聞いたことないな。そんな得点力ある女子っているんだね。やっぱり
いるんですね。これもうびっくりですね。
恐ろしいな。
恐ろしい選手ですよ。
確かに、
はい、
すごいな。これはみんなやっぱり知ってる方がいいね。
ですね。
へえ。
ああ、この選手すごいっすね。
すごいな。
まあよく勝ちましたよ、本当。
本当ね。
と思いますわ。
2、4、5人。うん、そうだな。85-90。安城学園が八雲学園を下しております。
なるほど。
東海のレベルの高さよ、ほんまに。
ほんまっすね。
恐ろしいな。東海というか愛知県か。
はいはい。愛知県2位が優勝なんかしたらすごいですよね。
やっぱこれ辺もトモさんあれちゃいます。ジュニアカテゴリーのジュニアユースのカテゴリーのクラブチームがね、
はい、
日本一盛んと言われている愛知県ですから。
そうです
ね。何かこうプンプンに酔うぞ。
まあただ大川はもう全国から来るから、
ここは別格として、
呼ばれなかった愛知県のトッププレイヤーが集まるんちゃいます。
なるほど。まあとにかく、まあ、昔からそうですけどバスケットどころという地位を不動のものにしようとしてますね、最近の愛知県。
そうですね。
はい、男子いきますか。
いや次の試合がありますよね。
ああ、そっかそっかそっか、ごめんごめん、
はい、
大変失礼しました。
大岡と大阪桐蔭。
大阪桐蔭ね。
はい、まあ、ここはもう注目選手はもう大阪桐蔭竹原レイラ選手ですね。35点ぐらい取ってるはずですよ。確か。なんかに見たな。間違ってるかもしれません。
ちょっと見てみますね。はい。竹原レイラ選手。よいしょ。はい。出ました。あ、よいしょ。はい、お待たせいたしました。
はい。
竹原レイラ選手35点。
すごいな。
すごいな。
すごいですね。
す
ごいと思いますよ。
そして29分の17。竹原選手ってやっぱりリバウンド取ってセカンドショットねじ込んだりするんでしょうね。
そうですね。あとポストの
はい
ターンしてからのシュートがうまいですね。
もう決定力の高さがここから伺えますね。
そうですね。
ま
あ、対する大川は5人ともバランスはいいんですけどね。特に7番の選手なんてもう別格にうまい体、身体能力持ってますし。
ほうほうほう。7番の選手は、藤本選手。
そうです。まあ、ほとんどが全中経験者ばっかりなんで。さすがにここが負けるとは思わなかったですけど。
なるほど。やっぱりね、大岡学園はやっぱりと言ったらおかしいんですけど、
はい、
スタメン5人、
はい、
ノーメンバーチェンジ、この5人がフルタイム出場です。 うん、これは多分まあ今大会始まって初なんじゃないですかね。
まあ出だし悪かったからですかね。
ですかね。出だしはリードされてたのかな、22対
1。そうですね、
そうですね、
うん、でなかなか巻き返せずタイムシェアできずというところなんでしょうね。
まあ岐阜城が負けてちょっと気が緩んだのかな。
どうなんやろう。
そうかもしれないね、それもあるかも ね。
そうですよね。
うーん、面白いデータがもう一つ見つかりましたよ。
はい、
大阪桐蔭のスリーポイントの確率が非常に悪い、
うんうん、
10%。
ほう、
うん、10分の1でございますチームで、で一方大阪学園23分の6、 26.1、 これもまあ良いとは言えないんですけど、
うん、
3割に満たない、あんまり良くないんですけれども、うん、やっぱりね竹原玲羅選手の活躍が目立つのかなと思うのはそのフィールドゴールですね。ゴール下を含めるフィールドゴール、
うん、
大阪桐蔭、竹原玲羅抱える大阪桐蔭は 52.2%、
うん、
で対する大阪学園 30.4%、
うん、
というデータはちょっと特殊なデータだなと思って眺めていましたよ。
はい、
うーん、フリースローは大岡72、高いね、
うんうん、
で高いね。大阪桐蔭が40、
は
うーん、いやこれ
すごいですね。
キリさん当然タレントとしては大川の方がもちろん多いわけですよね。
まあ多いですけど竹原玲羅選手はもうタレントを超えてますよね。
まあまあそうやね。この人 A 代表、
A 代表候補か、出ないのかな、候補、候補、
候補ですね、候補、
うん、高校生唯一でしょ。
そうでしたね、確か
ね、確かそうやった、
確かそう、
うん、すごいな、まあ、
男子いきましょうか。
男子いきましょうか、はい、
はい、男子は第1シードからなので大堀対、厚木東ですね、シューター軍団。まあでもやっぱり大堀の方が結果からいくとやっぱり
強いな。そうか、俺そうこの結果全然知らないんだ、
うん、
そうか、
これはね自分がやっぱ大堀2人ぐらいピックアップすると7番の浅井選手と、
うん、
あれ何番やったっけな、井上選手っていうのがいるんですよ、井上宗太郎選手、
はい、総一郎、
15番か15、総一郎か、
うん、
はい、このやっぱ2枚のこのセンター陣は強いでしょ
う。ああそう、
うん、特に15番の井上選手はもう本当にね、うん、背中でプレーできますよね。
うーん、そうなんだ。
だからポストプレーの緩急のつけ方も一定じゃないんで、うん、いきなりもう回り込んだりとか、力強さもあるしパワープレーもあるし、
うんうん
うん、まあ、外のシュートも入りますね、
うんうんうん、でリム周りがすごいテクニシャンやなこの人。
そうですね、
左もあるし、
今大会のセンター陣の中では、まあ、一番光ってますね。
質が高いか。
まあ、他にもいるんですけどね、うん、それはもちろん、
うんうんうん、
土屋選手もいるし中田選手もいるし、
うんうんうんうん、
まあ、言えばね横地選手もいるし、
うん、
いろいろいますけど、
うん、
まあ光ってますね。あと8番のね中崎選手もすごい。
あ、中崎選手ね、
この子も多分195ぐらい超えてるんじゃないかなと思うんですけど、やっぱ大堀が一番男子の中ではタレントは揃ってますね。でね、何気にこのチームってもう全員出ません。
そうですね、まあ、1名ね川島選手っていう方だけはちょっと、
はい、
DNP なんですけど、
はい、
あとは全員出てます。
だほぼ分散して出てくるんでやっぱりね、その一人一人の特徴いいところがすごい出てきますよね。
そうですね、いいとこつきましたね。ちなみに20分以上出てる選手は2名、
あ
とは全員20分以下ですね。
これはまあね、監督の采配なんでしょうね。
ねえ、浅井選手と、7番浅井選手と9番藤井選手。
はいはいはい。
浅井選手、そのセンターのね、浅井選手は27分2秒。
はい。
が藤井選手が23分57秒、
はい、
ということになってますね。
大堀またちょっと調子上げてきましたよ ね。初戦がちょっといつも大堀しくじること多いんですけど、
うん、
だんだん勝ちについて強くなってきましたね。
今年は途中でこけることもなく、アンダー取られることもなく、
そうですね、明日また明日福岡対決になっちゃうんですよね。
そうか。厚木東の方は10点以上取った選手は2名だけ、
はい、
7番東野選手、うん、で8番菊池選手、
はい、
東野選手が11、菊池選手が16、あとはもう10点以下の1桁スコアとなっております。
なるほど。
そうね、辛いな、やらしてもらえへんかった感が数字に表れております
ですね。
結構ワンサイドゲームになっちゃったみたいね。
そうなっちゃったみたいですね。
1ピリ2ピリでも10点30点弱、で3ピリ終わったらもうそれ30点になって終わってんな。
なるほど。
まあまあまあ、これはワンサイドゲームやったね。惜しくもうちょっと食い下がってても面白かったんやけどね、厚木東は。
そうですね。
まあそういう準々決勝でございました。
はい。
うん、
そうすると下のシード、第3シードは福岡第一と中部第一
ということになります。
なりますね。で、ここはもう接戦の接戦までもつれたんですよね。
そうですね。
惜しいけど福岡第一が勝ったということで、
これは3ピリまで中部第一勝っとったんか。
勝ってたみたいですね。
うわー、すっごいゲームやねこれ。
まあね、接戦を結構ものにしてきた中部第一ではあったんで、
うん、
勢いからいくと中部第一は行くかなとはちょっと思ったんですけどね。やっぱり星野、坂本、中村、この3名はやっぱり脅威ですよ。
そうやね。あの留学生、8番の留学生はどうだったんですか。
8番の留学生は前よりすごく成長されてますよね。
あ、そうなんだ。
あのポジション取るのが全部ペイントエリア内なんで、外から、まあ、3ポイントいっぱい打つわけですけど、やっぱり中がガラガラに空いてるところでそこでポジション取ってるんで、一気にそこにボールが入ったらもうゴールしたターンして終わりって感じですね。はい、
いや、そうか、外は強烈やもんな。
外は強烈ですし、やっぱ中村選手のポイントガードがもうとにかくパスが速い、左のパスがものすごく速くて、矢のごとく突き刺さりますよ、ゴール下まで。
そうなんだ。
ドッジボールのようなパス出しますけどね。
ああそう、
はい、片手でね。まあでも留学生なんでキャッチしますけど。
一方第一は、
第一の方はやっぱり松崎選手が光ってたのかな。どうなんだろう。
松崎選手はちょっとおとなしかったみたい。
ああそうですか。
5得点、ただリバウンドは11と、チームナンバー2、外国人選手についてナンバー2、11リバウンド。
なるほど。確か井出選手っていますよね。
はい、井出選手いますよ。
この選手が今大会すごい調子上げてると思いますけど、
ね、はい、チームハイですね。28番井出選手、
20何点。ああすごいですね、それは。
いや28番、
18番、
18得点です、ごめんなさい。
18点。なるほど。
でプレイングタイムは33分の間に18分、あ、18点取ってますね。
なるほど。
これチームハイです。
なるほど。まあどっちが勝ってもおかしくなかったですね。
そうやな。
明日福岡対決ということになりますね。
なりましたね、
はい、
結構珍しいんちゃいますの。 だいぶ珍しい。
だいぶ珍しいかもしれないね。
どっち勝つんやろう。
これもまたわからないですね。もう何とも言えないですわ。
もう手の内知り尽くした両チームでしょ。
そう、そう、だからこそよくわからんよね。ね、こちらからしたらね。
まあバストラ予想を外れたということでよろしいでしょうか。
いや、どういうことでしょう。
え、誰が入れた？
どこが外れましたっけ？
え、バストラ予想は、
はい、
誰、どこどこやった？
帝京長岡とともが
帝京長岡2つ、洛南、明星ちゃうかったっけ？
明星はフジモンですよね。
そうやんな。
はい。
え、誰か当ててる？福岡対決なるでしょうとか。誰かが。
それは言ってない、言ってない。
それは言ってないです。
大堀に入れた人とか。
大堀には入れてないですけど、入れてないの？それは、
まだ方なんで。
まだこっちは残ってますよ。フジモンの名声も、
あ、そうかそうか。
帝京長岡の自分と、友も残ってて、
あ、そうかそうか。
岸さんだけが消えただけなんで。
そうかそうか、俺だけが消えただけか。
そうです、はい、岸さんだけがです。
すいやぜそうやそうや。そうか、南と名声やってんな。で、帝京長岡と飛龍だったんだ。
はい。
そうです。
そうか、俺見てないから全然わからんようになってるやんけ。
なるほど。
そうか、準々決勝やもんな。そうかそうかそうか。はい、
いや、まあ、広島ね、南も1チームやからね。
うん。
まあ、広島、南、インターハイでちょっと見ましたよね。
見た、見た。
まあ、センターが良かったですね。
ディフェンスも良かった。チームの
ディフェンスも良かったですね。
やっぱりこのゲームは、なあ、南と明星のゲームは、やっぱり、八村アレン選手でしょ。
あ、得点取ってるんですか？
44 得点。
うわ
ぁ。うわぁ。で、来ましたね。
チームトータル84得点のうち44得点、八村アレン。
来たね。
2ポイントアタックが32の21。
ああ、
もう持ったら結構高い確率入れちゃうよっつって。
すごいですね。まあ洛南戦がね、ちょっとうがいないというか、思うようなプレーできなかったみたいなんで、それを爆発させた感じですね。
そうやね。じゃあアレクサンダーは何点ぐらい取ってるんですか？
相原アレクサンダー10得点。
それで50点ぐらいか。なるほど。まあ自分はこのチームはやっぱりね、もう田中選手がいないとあかんと思うんですよ。
ほう、田中優也選手。
はい。この選手のやっぱりね、突破力というか、まあ、外からのプレーっていうのはやっぱり、ひときわ目立ちますけどね。得点はそんなに取ったり取らなかったりですけど、バスケットすごいしっかりしてますね。確か津軽中学から来た子で、そう、明星はやっぱりここまで来たら明日決勝行きたいですよね。
そうやね。
またあのチームと当たるわけですか。
あのチーム、
帝京長岡ですよね。
帝京長岡ね。帝京長岡飛龍はどんなんやったんや。
これは、
うん、
むちゃくちゃ惜しかったらしいですよ。
そうなんや。
59対55で帝京長岡です。
ほんまやね。
はい、
3ピリ終わって4ピリもつれ合いながらの16対16やって、4ピリは
ですね。
これは飛龍が頑張ったの、帝京長岡のディフェンスがすごかった。
これね、両方やね。飛龍もディフェンスがいいチーム、帝京長岡もディフェンスのチームなんで、そのディフェンスのやり合いっていう感じで、だね。でもやっぱりね、ここはホーリー選手でしょ。
ホーリー選手ね。
22点取ってますよね。
22得点。
この日はフリースロー何本打ったの？
フリースローは6の5です。
いつもこの9割ぐらい入るところがでかいですね。
なあ。
選手をバスケット上がってますよね。あとタヒローは取ってますか。
タヒロー選手4得点。
あ、意外に低い。
そうやね、6本しか打ってない、6-1、プレイングタイムは20分しか出てないね。
まあ、55点なんで、まあ、そんな感じになっちゃいますよね。明日帝京長岡と明星、どうなるでしょうね。
どうなるやろうね。
でも今も分散してるんでね、あのフジモンの明星と、私と友のその帝京長岡どっちかが勝つわけなんで。
そうやな、そうやな、
まあ、どっちかが決勝は行きますわ。
そうやな、
はい、で大堀と大地はどっちかが勝って決勝行くんで、まあ、バスタラスタッフやっぱこれ当てたいっすよね。
もうこうなったら外してほしいよね、俺としては。なあっつって。
もういつも大堀推しやのに今回に限って外して、わざと
キリに騙された。
ほんまね、
キリ情報に乗っかったら、
まあ、でもね、あれがラクランがもし勝って優勝とかしてたらキリさんめっちゃかっこいいっすよ。
じゃあ負けた俺はどう言うんよ。ほんじゃ、
いやちょっと意思が足んなかったんです。
自分が提案しといて。
自分おすすめしただけで。
あ、そうや、こうなったらもう明星応援しよう。もともと明星だったんだから俺。
あ、なるほどね、あ、いいですよ。そうです
ね、そこから
今から明星入っていいですよ。
そんな情けないことしないよ。正々堂々とお前たちが負けるのを待ってるよ。
じゃあもう何だったら岸さん左側の方を選んでもらってもいいですよ。
キムさん、こういう時は岸さんに言わなあかんですよ。悔しくないのかって。
悔しいです。いやー、ほんまちょっと先に負けたのも悔しいしさ、
はい、
誰か一緒に散りたかったわ。
そうですね、
だいぶ、あれいつ2回戦、
まあそうですね、
3回戦とかそんなもんじゃないですか。
3回戦まで行ったんか。
行ったのかな。
32いちゃいますかね。
あ、そっかな、そっかな、
2回戦か。
いや、まあまあ、でもいい試合だったな。
そうやな、確かに。そうか、
2回戦、3回戦ですね。
3回戦か。
はい、
そうやね。
いや、飛龍な、ちょっと飛龍のチームを見てみたい。よいしょ。やっぱりね、飛龍みたいな強さを持たなあかんよね。あの外国人留学生がいる県で決勝戦おうと思ったら。
そうですね。
ね、留学生がいないチーム側にの身に立って言うとね。
そうですね。
一番、あー、でも留学生いるんだね、飛龍。
いるんすか。
いるね、アジア系の留学生ですけど。
試合も出てるんすか。
うん、15番、リュウ・ヤハオ、はい、192cm、 1年。
はいはいはいはい。じゃあその子はリバウンド頑張るしかないってことですね。
その子はチームで一番でっかいですからね。4番から順番に言いましょうか。71、79、74、68、68、79、82、82、83、82、86で、リュウ・ヤハオ192、あとは78、73、78です。
小さい、
だいぶ低いな。
なあ、平均身長 178.3、
だいぶ低いな、それ。
だいぶ低いよ。
勝てるわ。
よく勝てるよ、ほんまに。すんごいね。
まあ、鍛え上げられてるんでしょうね。
そうやな。
そうね、やっぱ原田監督はやっぱすごいんじゃないですか。
やっぱそうでしょうね。
原田。絶大な人気らしいですからね。
そうなんや、ね。
らしいですよ。そっか、じゃあまた来年も。ウィンター
出場は11年ぶり、ね、7回目らしいです。
超バンモスコアなんですよね。
あ、そうなの？
はい。もう、 育英なんかの2倍ぐらい人いるんじゃないですか。
ああ、それ言うなら大堀もマンモス校やもんな。
ああ、そうですね。
うん、
まあ、大堀は唯一まだ男子校でもありますけどね。
あ、そうなんだ、まだ男子校なんだ、
はい、隣があれですよ、あの福岡大若葉かどっかって
な。あ、そうなん、
もうすぐ近くに女子校があったりとか。
へえ、詳しいね、ほんと出てくるね。うん、
なんでね、まあ、また飛龍はちょっとこれでブレイクして人集まりそうですよね。
そうやね。うん、やっぱりトマさん、まあ、あれ言ってましたよ、帝京長岡のユニフォーム見て明かりがかっこいいって、
うん、でしょ。
うん、やっぱり筋肉があったら似合うけど、お父さんが来ても似合わないかもねって言われました。
いやー、やっぱりシニアも頑張る、あれを着れるように頑張らダメですよ。
お腹パツパツなるやん。
チューブ第一もなってましたでしょ。
なってた。
あ、そうやね、なってたね。
ちなみにね、帝京長岡平均身長が 177.1 なんですって。
はいはい、
意外と低いよね。高いところはしっかり持ってるんかな。
そうやと思いますね。
ただ田博選手192しかないねんね。
へ
え、いや、
でかく
見える。パワーがあるよね、でも。
うん、パワーも質も高いよね。ブラグロリダ選手で195。
ちょっと出れないですよね、あの選手はまだ。
そうなんや。ただこのアジア人選手、日本人選手を含むアジア人選手は低い。低いね、みんな低い。
じゃあやっぱりギリットもちょっと勝負するできたのはそこもあるかもしれない、
ね、あるんですかね。だから二神くんみたいなのはちょっと苦手なんかもしれないね、飛龍は。
そうかもしれませんね。
外持ってる95弱みたいな。
まあね、明日は明生絶対になんか戦い方をいろいろ工夫してきそうな気がしますけど
ね。そうやね。
逆に大堀と福岡第一もなんか仕掛けてくるんじゃないですか。
大堀福岡第一か。そうなるのか。まあ、結局四つ角が上がってくるんだね、バスケットっていうスポーツは。
まあそうなりますよね。
そうなっちゃったね。
そう、逆にあれじゃないですか、女子は安城と、
うん、
大阪桐蔭はまあシード持ってますけど、安城は多分第一でも第二でもないですよね。
うん、安城は中から第一シードを食い上がってますからね。
そうでしょ、だから、これどっち勝つとバスラスタッフは持ってるんですか。
どっちやろな、安城と桐蔭。
はい、
気持ちは安城やけど、僕は桐蔭に貼っときます。
そっか、俺も桐蔭なんですよね。
あ、
これ
でも僕は安城
どっちか、そうやね、友かどっちかが優勝するかな。まあ安城優勝したらやっぱ友すごいね。
安城リバウンド強いんでしょ。
まあ、リバウンドは強いけどね、やっぱり大阪桐蔭の方が強いよ、バランスもいいし。
それとやっぱり桁外れの得点力。
まあそうですよね。でもまあ外がちょっと調子悪いっていう今日の情報。
確かに
確かにね。
はい、
確かに確かに。
まあでも全国出てきて全てのゲーム、決勝までの全てのゲームで20点差以上をつけて上がってきてますからね。
なるほど、
もう爆裂な強さはありますよね。
そうです
ね。
ま
あできたら明日もバス出しましょう。
やりましょう、
はい、
いやでも岐阜城相手に105対79っていうのは立派やな。
そうですね、100点取れたところはすごいですね。
そう、岐阜城相手にですよ。で準決は5点差やったけど、ヤクも強いからな。
ヤクモのね、4番を抑えたっていうか、まあ、42点でも抑えた方なんじゃないですか。
そうか、42点でも抑えた方がいい。すごいな。
じゃないですかね、もう別格にすごいじゃないですか。
それ一概にすごい得点力あるな。
ですね。
いやー、本当いろんな選手出てきてますね。
はい。あともうちょっとで、このウィンターカップも終わっちゃいますけど。
な
あ。ウィンターカップ終わると今年が終わるんですよね。
でもウィンターカップはバスケシーズンの始まりでもあるからね。
まあそうですね。
次キリさん忙しくなるんじゃないですか。
そうなんですよ。今日ね、あの天皇杯のチケット取ってきました。
お、取れた。
はいはいはい、取れました。
おお。
これもバストラでね、話せればいいかなと思います。
天皇杯ってもうほぼ B ばっかりになるんですよね。
あ、もう B でばっかりですね。
大学は出てきてないですか。
大学はその中にはもう敗退しました。
あ、そうですか。
はい。
この辺はキリさん学生マニアとして B も楽しめるの。
いや、もうこれは天皇杯は特別にいつも楽しめます。
あ、そうなんだ。
はい、あのベスト8ばっかり専門で行ってるんで。今回はベスト8から始まるわけなんで、最高ですね。
最高ですね。
はい。
ただこの辺はちょっと鳴りを潜めているフジモンさん登場なんちゃうの。
フジモンはね、決勝のチケット取ったみたいです。
あ、そうなんだ。
はい、
さすがやな。いやー、トモさん、バストラも楽しくなってきましたね。
そうですよ ね、
優秀な特派員で我々神戸で左内輪で聞かせてもらってばっかりですけど。
そうですよね。
いつかはちょっと行きたいな。
行きたいですね。
子育て世代が終わったら。
そうですよね。
行きましょうよ。まあそんなかな、はい、今回は、皆さんも第230回目ですね。すいません、はい、もう最近上がりすぎててさ、
追いついてないね。
皆さんも第231回目のバスケットオークラジオ楽しんでいただけましたでしょうか。本日もお送りしましたのは岸と
堂本
キリでした。
See you next time. バイバイ。
バイバイ。